はい、皆さん、それでは、88ページ A の、アベリティというところからいきますけども、ここは、3章になりますからね、3章はね、今までのやり方とちょっと違います。で、第1章はすなわち聞き取る時の間違ってるところを聞き取れとか、ああいう言い方しましたね。いわゆるパート1の勉強ですから。そして、2章は今度は接頭辞を使うやり方です。例えば happy の反対語の unhappy とかね、そういうような感じで un を覚えたり、それから ill とか come とか、そういう接頭辞を覚えてやる単語の増殖法でしたよね。3章と4章はね、英語交じりの日本語、すなわち日本語で例えば ability を使うときに英語ではどういうふうになってるかっていう形での、勉強、それがパート3、4なんです。それではいきますね。最初にね、ability というのは able の名詞形ですよね。だからできること、能力という意味になります。で、彼は ability のある男だねというときに he is a man of ability と言います。もちろん able man といって able を使うこともできるんですよ。 he's an able man とも言えますけど、 he's a man of ability と言います。はい、その下の例で、彼は2以下の能力を持っているというときに He has the ability to speak English fluently. 英語を流暢に話す力があると。でもこれは He speaks English fluently と同じですからね、会話で言うところの。はい。そして He has the ability で、その後は in 以下に関してという動名詞を使う言い方もできるということですね。これがパート5で、力を示しますよね。すなわちパート5でこの to の後に括弧というか点々点になっていれば動詞の原型を持ってくるし、 in だったら動名詞でないといけないから speaking を持ってくるという選択肢をね、そういうような勉強にも役立ちます。じゃあその次の問題いきましょう。 board と発音しますね。これをよく見ると board にあがついてますよね。 board というのは板です。また船の甲板のことも board と言えます。そうするとそれにあがついてるわけですから、あがつくと英語では to というイメージがあるんですね。だから板の方へ向かうという意味で、結局船の甲板へ向かうということは乗るということでしょ。だから船に乗船するということに使うことができるわけです。 go aboard と使えるわけです。そして、船がやがて、陸上のバス、そして空の船は飛行機になりますから、バスと飛行機もアボードとかボードとかという言葉が使えるということになります。だから go on board、 go aboard、 同じことです。ボードの上に行くということは乗る、乗船する、搭乗する、乗車するという意味になります。そして、その、例文ですけども、私たちは船にアボードしていますよ。これはこのアボードは前置詞で使えばいいです。 we are aboard a ship と言えばいいです。はい、そういったところで下の中とかね、メモいろいろ書いてますんで、暇な時読んでください。楽しいですよ。はい、186番 Above all というのがありますね。 Above は遥かにあるものから上の方に離れてという意味です。 All は全てです。だから全ての上の方にという意味から来てます。だからとりわけという意味になります。 I like pizza above all。 私はとりわけピッツァが好きです。これは I especially like pizza とか、I particularly like pizza と言えます。その次行きましょうね。Access、 Access という言い方もあったと思いますけどね、今ではもう Access が大体通ってますね。はい、情報にはアクセスできないという時には You can access the information と言います。または名詞に使って言えば You can have access to the information とも言えます。ただ出入りという物理的な出たり入ったりするというような言い方でも使えますので気をつけてください。例えばね、そこは私の家からね、すぐ簡単に、まあ、行ったり来たりできますよという時には It's within easy access of my house とも言えますよ。はい。で、派生語としてできるなら accessible、 これはいいですね。そして成り立ちですけど、 act とか at とか a だけは to です。 says は2章でもやりましたね。 success、 succeed、 success は行くです。だから向かっていくという、いわゆる語源的なものなんですね。次、 a company と言います。これなんかカンパニーに似てますよね。そうです、カンパニーというのは皆さんご存知のように会社という意味は知ってますけど、仲間という意味がありましたよね。 keep company、 誰々と付き合うとか keep company with とか 2章でやりましたよ。それに悪がついてるわけだから to です。カンパニーへと向かうということで仲間になるという意味ですね。だからこれは普通受動態で使われます。花嫁は父親にアカンパニーされるでしょ。すなわち花嫁が、付き添われる方ですよね。父親は付き添う方ですからね。はい、A bride is accompanied by her father となります。大体アカンパニーが出るときにはこのように受動態で出るので間違わないようにね。 Be、ね、accompanied by となります。はい、そして中のとこ見てくださいね。メモのところ前言いましたけどね、まあ読んどいてください。じゃあカウントの方いきましょう。カウントっていうの聞いたことありますよね。カウント、日本語でカウントって言いますけど、 T と D の後の母音を絶対に残したらダメですよ。日本語は必ず残りますから。カウントって言いますから。そうじゃないですよ。カウント飲み込んでください。トゥトゥと、それに向かうわけですからアカウントになります。だから数える方へ向かうということは勘定するというお金を、それから説明するという意味になることもありますよ。ただその場合は4が来ます。アカウント4。これは、高校入試とか高校1年のグラマーのテストでしょっちゅう出ますよね。アカウント4。君銀行にアカウントを持ってるのって言われた時には Do you have an account with a bank と言えますよね。 With、ね、これを in a bank にしないようにしてくださいね。はい、その他ね、お勘定のことを A スラッシュのような感じで C と言うでしょ、 AC と言うでしょ。これアカウントですよ。でもね、トイックではね、顧客の番号のアカウントナンバーからね、アカウントというのをね、お客様、取引先のお客様のことをね、言うことがあるので気をつけてください。ね、My account と言ったら取引先のことですよ。そういうところが大事なところです、アカウント。はい。で、アカウント4、下の中のところに出してますけどね。はい、次いきますよ。はい、90ページいきましょう。Adapter。Adapt するというものですよね。Adapt は適用させるという意味です。はい。それですから、適用させるものということですけど、普通はもう日本語で Adapter と言います。別のですね、別々の機械をつなぐ器具のことです。適用させていく適用装置のことを日本語で Adapter と言います。ステレオはアダプターが必要だよっていうことは You need an adapter for your stereo となります。はい、下にいろいろ書いてますけども、 adapt 脚色する、解釈するという意味があるというのはね、意外と TOEIC ではね出ますよ。なぜかというと、本の書評とかブックレビューとかあるでしょう。それとかその小説をアダプトしてあの映画にするとかっていうような時のアダプトは解釈する、脚色するという意味なんですよ。だからアダプターといって、これは解釈をする、脚色をする人のことを指すこともあるから気をつけないといけないんですね。はい、あとはまあ適当に読んどいてくださいね。ただ一番最後のね、アドプトというのとアダプトは違いますよ。アドプトは採用するという意味です。養子にするとか採択するという意味です。ですからあのアダプトとアドプトは違うということを心の隅にお願いします。次、addition。 これは皆さん add という単語知ってますね。知らなかったら add に線引いてください。 add A to B です。 A を B に加えるという意味です。 add ですから addition は付け加えという意味です。ですけどこの文章を見てみましょう。彼はうちの科の良い addition になるよ。例えば一人の新卒のね青年が入ってきたと、優秀だという、まあ、触れ込みで、そうすると課長がねみんなに言うわけです。彼はうちの新しい戦力になるよという時に good addition to our section と言えるわけですよ。実際にこれは TOEIC の、テストの問題にこのような内容がありました。もちろん良い付け加えですよ。だけど新戦力という意味で日本語的な意味ではそうですねっていう意味なことですよ。戦力という意味じゃないですよ別に。はい、そしてもう一つその in addition to という何々加えて、で to がなかったら副詞的に加えてという意味で in addition カンマというのもあります。はい、次192番いきましょうね。 address という言い方と address という言い方2つあります。まあ主に名詞は address ということが多いでしょうね。 address というのはありますよ。宛名付けにするという動詞、それから、make a speech のことも address と言いますからね、気をつけましょう。はい、これで宛名とか住所って誰でも知ってるんでそんなのもいいです。大事なのはね、その例文ですよ。 中国にはもっと環境問題にアドレスしてほしいね。アドレスというのはね、対処するという意味です。話し合って何かを解決するというような意味があるんです。だから We want China to address the environmental problems harder と。これね、 discuss と同じように覚えてくれたらいい。 discuss も address も他動詞だからね、 to とか with とか in とかいらないんですよ。 discuss the matter なんです。 address the matter なんです。一緒に覚えると覚えやすいんじゃないですかね。はい。そして、スピーチの意味にアドレスがあるということで、また動詞のスピークの意味もあるということで気をつけましょう。An opening address、開会の言葉、開会の字ですよね。はい、次行きましょう。Adjust、見てください字を。Add が just についてますよね。Add はまああをはじめ、あとかあくとかあとか全部 to のイメージです。to というのは前置詞の to の働きもするし、動詞になるよという意味も持っているという便利な to ですからね。だから just の方向へ向かうと考えましょう。just というのは正しいという意味ですよ。ちょうどという意味の副詞と間違っちゃいけません。例えば正義のことを justice と言うです。知ってますか？ justice。だから just というのはね、正しい。正しい方向へ向かうから調整するという動詞になるんです。覚えやすいでしょ？温度はリモコンでアジャストしてくださいねっていうのが、日本英語混じりの日本語ですけど、英語の場合だったらアジャストテンプレチャーとなります。By using the remote control となります。はい。というわけで名詞がアジャストメント、発音して、形容詞、できるという形容詞がアジャストブル。そして、調整されているという形容詞、まあ、受動態の形ですけど、アジャステッド。これで皆さんは絶対にアジャストを覚えましたね。はい。次、194番。advanced というのいきましょう。advance が動詞ですけど、普通形容詞で使うことがいいですね。まあ、advance は進む、進展するという意味ですけど、他動詞もあります。advanced で進められたという意味です。進んだという意味です。だから進んだコース、すなわち特進クラスみたいなのは advanced class というんです、ね。はい。日本は advanced country ですよね。Japan is an advanced country. 高度にアドバンスした国なら highly です。Japan is a highly advanced country となります。はい。その反対は developing country ですから気をつけてください。発達し続けている国。これが後進国のことです。後進国という言い方は失礼なから発展途上国というわけですね。そして、関係のあるところの in advance が beforehand。これはよく出ますよ。チェックしてください。パート5でもパート6、7でもしょっちゅう見かけますね。すなわち前もってという意味です。in advance、前の中で。で、beforehand、手の前。なんか似てますね、みんな。はい。in advance は beforehand と書き直せる。はい、195番。advantage。これはテニスの試合、特にウィンブルドンなんか見てると、最近はもう皆さんあれですよね、錦織君の大活躍で、みんなその海外のテレビ番組見ると思う。テレビの、テニスの番組見ると思うんですけど、これでよく言うでしょう。advantage 錦織とか言うでしょう。advantage というのは有利な地位のことですよ。だから、錦織が有利な地位を取ってるということは、デュースになったとき、ね、1-1、2-2 とか、デュースになったときに、先に取った方が点が取れるでしょう。バレーでも何でもだけど。それが有利な地位でしょ。だから advantage なんです。有利な立場なんです。でもね、それではあまりテストに出ません。テストに出るのはその勘と書いたことです。はい、赤ペンも赤ペン用意。take advantage of。of 以下の、有利な点を取る。ということで、何々をうまく活用する、利用するという意味です。悪い意味で使うこともあります。ずるくするときには。でも、TOEIC ではあまりそういう悪い意味ではないんで、うまく利用するという文章を言ってみましょう。you should take advantage of the rule となります。形容詞。これはアクセントに気をつけましょう。一緒に発音してください。advantageous。advantageous です。次、196番。agenda。これは最近政治家がよく使う言葉ですよ。ね。何度も聞きましたよ。本日のアジェンダには次の項目を加えてください。please add the following item to today's agenda。ですから、add は A to B となりますよ。加えるだから。following item、次の項目。だから議題の、ね、競技事項の中のちっちゃいやつをアイテムというんです。だからアイテムにも線を引いておいてくださいね。アジェンダ、競技事項です。はい。aid、 日本語になってると思うんだけどな、フルーツエイドというような何か飲み物がありませんか。手助けするという意味でヘルプに似てます。エイドは日本からのヘルプが望ましい、経済的なエイドが望ましい。 Economic aid from Japan is desirable となりますね。アシストとかヘルプとかと大体似た単語です。これでね、エイド忘れないのはね、バンドエイドで覚えてくれたらいいです。これをバンドエイドと言わないように、 D と T の後の母音は切ってください。バンエイドです。だからバンエイぐらいしか聞こえないかもしれません。バンドエイドですね。いわゆる絆創膏での手助けという意味ですよね。でその下に書いてますけど、エイズと間違わないようにしてください。これに S をつけたらこれエイズって読むんですけども、手助けの複数形と同じになってしまいます。これは何だったっけ、免疫不全症候群だったっけね、そういうのの省略ですから、これと間違わないこと。エイドは手助け援助のことです。はい、次はエイムですよね。エイム目的ね、動詞もあります。はい、エイムなしに勉強しても無駄だよというんで、 it to 構文で言うんですね。まず無駄だよ、 it's useless to study without aim、 目的なしで without aim です。エイムはまあ目的、その他に目的や purpose とか目標の goal とかいろいろ同じような意味の単語がありますよね。で、エイムを動詞で使ったら look などと同じように at がいります。めがけるわけだから何かを aim at となります。 I'm aiming at a great success という例文を書いておきましたけど、はい、199番は愛すると書いてあるけども発音がS を発音しないというのが大事ですね。はい、I'll。I と言った後で、ベルの先を上の歯の裏にひっつけてください。I'll。そして歯切れよく。I'll、let と歯切れよくしてください。I'll。これはですね、通路。ね、通路側のという意味です。I'll seat といえば通路側の席です。I'll というのはね、席と席の間の通路なんです。両側に何かある時の通路のことを I'll と言うんですけど、 TOEIC で出るのは飛行機の中の I'll seat、 また、列車の I'll seat、 そういうのの問題しか出たことがありません。はい、窓側の席よりも I'll seat の方がいいなは、いいなは prefer でしょ。 I prefer the I'll seat to the window seat と言ってください、ね、Can I have an I'll seat とも言えますよ。はい、持ってますかっていうんですね。通路側いいですかねっていう時。はい。そして200番、これも、ですね、日本語にもなってますよね。積水のなんとか、アメニティグッズとかなんか、ね、すごく出てますよ。よし、アメニティグッズ。多くのアメニティグッズが売られている。売られているということは、彼らが売るというイメージの方がいいですよ。They sell various amenity goods.They sell various amenity goods. Various は種々の many kinds of です。Amenity というのは生活を快適にさせるようなものです。どういうものかというとですね、まあ、冷暖房はもうアメニティに決まってますよね。エクイプメントとして。それから自動湯沸かし装置のエクイプメントもそうでしょう。トイレの温水清浄便座など。インターネットはたくさんあるけども、日本は特にこのアメニティということに関してね、力を注いでますよね。はい、201番、アナウンスです。アナウンスは発表したという意味ですけど、アナウンス、発表するという意味ですけども、日本の場合はアナウンサーというのが非常にね、声明を発表する人で、アナウンサーというのが非常にポピュラーになってますから、なんか声で発表しないといけないような気がしますね。でも関係ないです。公表するという意味なんです。だから、They announced that と言えるんです。そして彼らは that 以下のお知らせをしたとか公表したという意味になります。ここは簡単ですよね。彼らは婚約をアナウンスした。They announced their engagement。名詞 announcement。で、それを使えば make を使えばいいです。Make an announcement of。これが一語で言えば announce ということです。はい、次は annual。annual。日本語になってるんだけどな、毎年年中行事のとか恒例のという意味です。これは January から来てるんですね。January の J を抜かしたらいいの、J を。Annual なんでしょ。January の J はね、ラテン語というのかな、ギリシャ語というのかな、の発音はヤなんですってね。ヤヌスの神。ヤニュアリーじゃないけど、ヤヌスの神というのはね、顔がね、 普通のところの表と裏と後ろ頭にも顔がついてるんです。だから1月になったんです。昨年を見ることができるのと新しい年を見ることができる。だからあのジャニュアリーのアヌというのは年という意味になるわけですね。まああまり関係ないかな、覚え方としては。 NHK の紅白歌合戦はアニュアルなイベントですよね。 NHK's Red and White Sun Contest is an annual event。 この annual event で覚えたら忘れないんじゃないですか。はい。そして annual income といえば年収になりますよね。 in 入ってくるものだから、はい、福祉は annually です。We'll do it annually. 私たちはそれを毎年やるよとか、ね、そこに書いときました。ヤヌスの紙をね。はい、203番。Apologize と発音します。Apologize。これはですね、アクセントに気をつけないといけません。ね、Apologize です。Apology というのが謝罪という名詞です。Apologize の大事なことはね、作文というか喋れるためにはね、謝るということはイメージしてください。誰かに向けてペコリと頭を下げるでしょ。だからアポロジャイズは必ず人は to を取るんですよ。そして謝るには必ず理由がいるでしょう。ありがとうと同じですよ。叱るとかと同じですよ。理由がいるでしょう。ありがとうって言って何かがで理由でありがとうって言うわけだから、原因が。それを表す前置詞は for、 これを覚えてください。役立ちますよ。 Apologize to him forbeing late、 こういう形になります。 You should apologize to him for being late。 はい、この to と for の関係は大事です。次 apply いきますよね。 apply、 その仕事に apply したいですねって言うと for がいります。その仕事に apply for したいなという感覚で for をそこに補っておいてください。 apply だけじゃダメです。自動詞で使うときに apply for ですから、ね、他動詞ももちろんありますけどね。仕事に応募するというのは自動詞で apply for です。I'd like to apply for the job です。はい。その中のところを気をつけてください。apply A to B と言って apply を他動詞で使うと適用させるという意味になります。応用するとか適用するとかになります。そうすると皆さんのよく知ってる応用ソフト、それをアプリと言いませんか？いますね。アプリケーションの省略です。アプリケーションソフトウェアの省略はアプリ。これ日本語です。アプリって言うけど、アプリケーションソフトのことですね。はい、形容詞の applicable、application など気をつけてください。はい、205番行きましょう。approach、アプローチする。彼女にアプローチするとか言いますよね。近づいていくこと。それは他動詞ですから、visit とか、ね、discuss とかと同じ他動詞だから、to がいりませんよ。Approach to her じゃないですよ。Approach her ですよ。これを気をつけてくださいよ。はい。我が社はオンライン販売に効果的なアプローチを導入した。この場合は名詞ですよね。Approach。接近方法です。すなわちやり方。ね。Approach。接近する方法、すなわちやり方のことも Approach と言うんです。We've introduced an effective approach in online selling となります。はい、introduce 2章で説明しましたよ。紹介するは誰でも知ってます。そんなんじゃ出ませんよ。導入するですよ。いいですね。そこに書いておきました。気をつけてください。はい、次ですね。206番いきましょう。 arrange となってますけど R に気をつけてください。 あと言った後にベロの先が下に落ちて喉の奥をお医者に見せるような気持ちにならないといけません。 arrangeアレンジとなりますよ。日本語でアレンジと言ったらダメですよ。それはベロの先が上に行くからですね。はい、いいですね。はい、その次、その次じゃなくて会議のアレンジをお願いしますというのは会議の手配準備ということですね。はい、アレンジ the meeting please と言います。アレンジ the meeting please で名詞で使うことも多いです。 make an arrangement for the meeting for our tour とかなります。ツアーの手配をお願いします。Please make an arrangement for our tour とかなります。しょっちゅう出ます。Make an arrangement とか arrange はね。はい。その下は適当に読んどいてください。なんとなくわかると思います。ね。はい。では、207番。article です。この article は、まず L の発音をしっかり出す。アートは誰でも出せます。article、LLL です。article。こういう歯切れが大事ですね。L の発音。 新聞で一つアーティクルを読んだ。I read an article in the newspaper. になります。Read の過去形は read です。I read an article です。記事、論文、そして文法用語としてはね、監視のことをアーティクルと言います。はい。アーティクルにはいろんな意味があるというところを線引いておいてくださいね。条項。第一条項、アーティクル1と言います。項目のこと。で、品物のこともアーティクルと言います。ね、品目、品物、すなわち、アイテムと同じような意味で使うこともあります。論文という意味もあるんですからね。アーティクルも多義語ですよ。はい。208番、aside from。aside は、あがついて、side でしょ。side は横でしょ。で、あがついてるから、脇にとなります。from 以下から脇に置いてっていう意味だから、まあ、何々はさておきっていう意味です。apart from と大体似てます。from から離れてという意味で。はい。だから、さておき、それはまあ、それでさておいてっていう意味です。不注意は、aside from してさ、彼が運が悪かったよね。不注意は、aside from しようよ。aside from his carelessness, he was unlucky. こういう使い方をします。aside from。はい。as of。これも、トイックならではですね。中学高校の英語でできませんよね。何々現在で、何々ね、からという意味でよく使います。何々を持ってね。as of May 1st, 5月1日をもちまして、また5月1日現在で、our sales rose by 15%。我が社の売り上げは 15% ほど伸びました。as of、これはビジネス文章では必ず出てくると言っていい。ね、熟語ですね、覚えましょうね。as of。はい。assembly。assemble という動詞から来てますけどね。assemble は集合させる。組み立てる。人間を集める。物を集めるから組み立てる。で、TOEIC でよく出るのは assembly line です。組み立てラインのことです。まあ、オートメーションかなんかの。assembly line。これがよく出ます。ね。上の全校アセンブリーは月曜日に開かれるのこのアセンブリーは集会です。School assembly is held on Mondays. 中の方が大事かもしれません。They are working on the assembly line. 彼らは組み立てラインで仕事をしている。Assembly line. はい。Assure. 見ただけで Sure に As がついているので Sure へ向かうという意味はもうわかりますよね。だから第二章の勉強がいかに大事かということですよ。ね、皆さんが語彙力を増やすにはね、第2章の勉強です。assure。sure に as がついてるから、確実という方に向かってるわけです。ね、で、assure は人ざっと構文になるのを覚えてください。ね、大丈夫ですからっていう時にね、I assure you って言うんです。大丈夫です。任せてくださいっていう時。I assure you that the shipment will arrive on time って言うんです。任せてくださいよ。荷物ちゃんと着きますから。とあなたが言いたいときに I assure you と言うんです。はい。この assure ね、be assured that という言い方で that 以下を assure されよという言い方がありますけど、これは rest は be 動詞と思ってくれればいいです。rest はね、動詞で何々のままであるという remain などに似た動詞なんです。だから be と考えればいいです。問題に出たことがありましたけど、be assured that。that 以下は間違いないですよっていう意味です。はい。そして ensure that という構文もあります。ほとんど意味は同じですけど、ensure は人 that にはならないんです。that 以下を請け負いますよという意味です。意味は同じです。はい。次の assistance。これはもう知ってるから飛ばしましょうかね。アシストすることですよね。だから支援とか援助です。彼らには財政的アシスタンスが必要だ。They need some financial assistance となります。Assist 成り立ちを見てください。To の後に Sist。Sist は Stand ということです。または構成して存在することなんですけど。要するに、そばに立つ。だから支援するということですね。この Sist は重要ですよって書いてありますよ。Consist、Insist、Resist。意味わかりますか？はい。213番いきます。Athletic。あ、ごめんなさい。athletic。アスリートと間違った。athletic。形容詞でした。アの後に th があります。これはベの先を噛むだけでいいです。athletic。言わなくてもいいです。言うなら日本語でつと言えばいいです。athletic と言った方が通じます。アスレティックと言っちゃダメです。at。athletic。 運動競技のという意味なんです。で、アスレティックミートで会うことだから、これが競技会で運動会とか訳すことがあります。皆さんはアスリート知ってますよね、運動選手ね。次の214番、アタッチ、これは大事な動詞ですね。でも普通は ED 系でアタッチッの方が大事です。添付されているという意味です。Attached。 ご要望のファイルはアタッチしています。I'm attaching the file you requested. というようなことがビジネス文章には見受けられると思います。Attach。Attachment。添付ファイルのことを Attachment と言ったりしますね。はい、次行きましょう。次はですね、96かな。Attract。215番。これはね、At というのの後に Tract があるでしょ。トラクトというのは、パート2でやりましたけどね、農業機械のトラクターってあるでしょ。引っ張る機械のこと。ね。あのトラクトにアントがついてるから、引っ張るという意味がもともとですよ。引きつける。だから、アトラクションで覚えてくれてもいいかもしれない。アトラクション。人を引きつけるための呼び物、催し物のことを、アトラクションって言いますよね。はい。観光客をもっとアトラクトするには何をしたらいいだろう。What should we do to attract more tourists? と言います。意味わかりますよね。なかなかね、日本語でね、あなたが観光客をもっとアトラクトするには何をしたらいいだろうっていうのを頭で考えて、それがすぐに英語に直せないでしょ。それが日本人の一番弱いとこなんですよ。なぜかって、そういう訓練してないから。知識を与えられるばかりだから、先生から。それをあなたはカッコとか穴埋めとかで覚えるばっかりの試験だから。だから英語の成績がいいからね、もう喋る人なんて全く関係ないと思います。ね。だから興味を持ってね、どういうふうにしてね、自分の気持ちを表現したらいいかということを考えて、そして恥ずかしくてもぶつかっていく。ね。恥をかいてこそですよ。はい。で、attract の形容詞で attractive ってなると、魅力的な。例えば彼女は魅力的な女性である。She's an attractive lady.Attractive. はい。Available. 216番。Available. これも TOEIC 受験生の中で Available を知らなかったらテストを受ける資格がないと言われるぐらいに大事な形容詞ですね。これが出ない日はないです。もう場所によっては2、3箇所、または4、5箇所出ますよ。Available という。そのぐらい大事です。Avail がどうで、Able がどうでなくても Available、Available で覚えないと。ね、ただね、1回だけ聞いてください。アは方向を示します。ベイルはバリューの変形です。価値の。アブルはできるです。だから価値のある、ね、方向へと向かう。価値のあることができる方向へと向かうっていうイメージなんです。だから絶対にアベイリアブルが使われた時にはね、もうプラス方向のいいイメージです。すなわち価値のある方向へ向かうっていうことはできるってことでしょ。エイブルがあるから。できるということは有効である、役立つ、入手、手に入れることができる、応対できる、ね、人に対してね、時間を作って応対できる、そういうイメージをバーッと頭の中に描いてください。This ticket is available for a week となります。このティケットは1週間有効である。でもいつも有効であると訳すことはないですよ。例えば、This car is available というと、この車は有効ですじゃなくて手に入れることができますよという意味になる可能性もあります。または I'll be available tomorrow と言ったら私は明日手に入りますよじゃない、私は明日都合いいですよ、会いましょうっていう意味になります。すごく大事ですからね。 Availability の名詞もまあまあかな。はい、絶対に忘れないようによろしく。で B ね、 Banquet。Q の発音があるときには、クイックイッと発音しないといけませんよ。バンクイットとなります。今夜は盛大なバンクイットをしよう。まあ、宴のことです。宴会のことです。日本語になってます。女性のアルバイトの人、よくやりますね。バンケットサービスという会社がありますよ。まあ、宴会のですね、お酌する女の人のことなんですよ。ホテルなんかでよくね、雇ってますよ。はい。次は、benefit ですね。218番、benefit。bene という言葉に遷移してください。bene というのは善意、good の意味です。fit というのはね、make とか do の意味なんですよ。だから良いことを与えるというイメージにみんな benefit が来ます。 だから利益を、ね、得るとか利益という意味に名詞もなります。動詞だったら benefit from となります。 from 以下から利益を得る、恩恵を受けるという意味です。利益利益といってもお金の利益だけじゃないですよ。恩恵という意味もありますからね。で、benefit concert といえば恩恵を与えるようなコンサート、すなわちチャリティーコンサートのことを a benefit concert と言います。これもよく宣伝の、まあ、広告の問題でよく出ますね、トイックではね。で、私たちはそのシステムから benefit を得る。 We benefit from the system と言いますよね。はい、次の単語、beverage。 これは皆さんが缶ジュースとか缶コーヒーを飲むときにふと見るとそこにキリンベバリッジと書いてあるのを見たことありませんか？ベブリッジというのはですね、飲料のことです。ドリンクスのことです。ベブリッジと言います。キリンベブリッジ is a big company としておきました。飲料、飲み物のことをベブリッジと言いますから、ドリンク、ドリンクス、複数なら。まあ、出た時には書き換え用語としてベブリッジが出る可能性があるんです。トイックの場合の答えは、同じ内容を別の言葉で表現している。ことに気がついたらまずそれが答えです。次、 bid。 bid というのは入札するという意味ですけど、入札するとはどういうことか。競売というか競売か、競売の値段をつけることです。例えば、はい、はいはい、5000円どうですか。いや、うちは6000、はい、6000以上ないかな、ないかな、はい、7000、はい、7000ってやるでしょ。あれが bid をするということです。だから We are bidding $100,000 for the painting と言ったら、その絵にね、10万ドルの、いわゆる競売の値ですけど、値段をつけることです。だから入札するという意味は、その札にですね、自分の買い値を書いて、その主催者というかね、それに出すんじゃないですかね。それから来たんじゃないですかね。はい。Bill。Bill は勘定書の請求書のことですけども、アメリカイングリッシュではチェックっていうこともいいですね。だから the telephone bill、まあ、電話の請求書、チェックとも言います。お金の勘定のことはね。was sent to me yesterday と。から、ビルは日本語になったとき、ビラになりましたから、貼り札というか、ビラのこと。選挙のビラとか。それもビルと言います。ビラを巻くのビラ、ここから出たと書いておりました。あと、ビルはね、紙幣のこともビルと言いますけど、アメリカイングリッシュでは紙幣はノートと言いますよね。法案はビルと言います。はい、バイト。バイトは噛みつくという意味の名詞動詞です。バイトする。ね。だけど、テイクアバイトで言うと、ね、ちょっと軽食を取ろう。軽く一杯やろう。一食、軽く食事をしようという時よく使います。Let's take a bite here. これはパート2、パート3あたりでよく出ますね。Take a bite.一噛みするということですね。はい、次行きましょう。次は、board ですね。これは、board のあがないのと同じです。板です。だけど、board が名詞の時に、もう、委員会の意味があるんですね。なぜでしょうね。board というのは広い板、甲板のような広い板をイメージしてください。広いの、large のテーブルを。その周りに座る人たちというのは、お偉いさんでしょ。だから、boardmembers, board meeting、 そういう使い方でします。役員会、重役会のことを言います。会社のボードは毎週月曜日に会合をする。会合するということはね、集まると書いておいてください。毎週月曜日に集まるという意味です。会合する、誰かに会うという他動詞の meet じゃありません。自動詞の meet を使います。 The company's board meets every Monday となります。はい、次は book。 本は誰でも知ってる。それは今は忘れてください。動詞でブックすると言ったら、これは予約する、帳簿に記入するという意味ですよ。いいですね。だから I've booked two tickets for the theater。 まあ劇場の座席を2枚ブックした、 reserved したということですね。はい、だからブッキングという動名すると貴重のことです。そしてブックキーピングというとね、本を保つじゃないです、簿記です。ブックキーピング、ダブルブッキングしてますよね。二重予約。はい。次は、ブーム。これも日本語になってますよね。ブームになってるとか。例えば、有機食品というかですね。それがブームになってるとか。ああいう言い方するでしょ？ブーム。これは、ブーンというね、昆虫の羽の音から来てるみたいですよ。 にわか景気のことをブームと言います。そこで不動産ブームは終わった。 The real estate boom has come to an end。 come to an end は一語で言うと end のことです。 ended、はい、で booming town、 今ではあまりないんだけどもね、戦後にはこういうことがありました。にわか景気、そこで石油が出る、金が出るとなるとうわーっと人が集まるでしょ。ブンブンブンブンいう音がするでしょ。ブーミングタウンと言います、ね、人気沸騰中という動詞で進行形にするとその次になります。 Sally is booming as a TV personality、ね、はい、次 break。 もちろん break は皆さん知ってます。割るとか破るとか壊す break、ね、そして名詞だったらその break というのは休みのことになります。仕事のずっと続いたものをブレイクするからでしょうね、はい、10分の休みを取りましょう。 Let's take a 10 minute break。 Let's take a 10 minute break。 10分の休みを取りましょう。で、break in というなると物騒な、まあ、あの言い方ですね。破って中に入るという意味は強盗に入ることですけど、 TOEIC ではあんまり出ません、そういう物騒な言い方。それよりもその他の break through、 これ気をつけたらいいです。通り抜けてブレイクするということはね、敵の最前線謎を膠着状態の時にそこを突破することです。真田幸村のね、ありますね、突破していくという。ああいう時はブレイクスルー、だから大躍進という名詞にもなります。ブレイクスルー、これはよく出ます。はい、ブリーフ、日本語になってます。短いという形容詞もあります。名詞もあります、ブリーフ。例えば、ここのように、デザインのブリーフに目を通しましょう。説明書のことになります。短い。Let's take a look at this design brief。 用紙の説明書で、用紙を説明するというのでブリーフィング、これはお役所の、ね、または会社のスポークスマンが記者会見で、ね、簡単に自分たちの企画の説明をしたりすることをブリーフィングをするというんです。これも出ますよ、はい、次はブロシュア。ブロシュアはパンフレットのことです。日本語で言えば、ブロシュア。スペルとね、発音が難しいですよね。パンフレットはよくブロシュアと呼ばれますよ。パンフレット often called brochures。これね、違いはそこに書いておきました。折りたたむ程度の、パンフレットをブロシュアと言います。ページがあるような、ちょっと分厚いというか、何ページかあるようなものをパンフレットというそうようですね。はい、229番。バジェット。バジェットは、バッドジェットとなってますけど、バジェットですね。これは実は、バッグとか、ポシェットとかに関係ある言葉なんです。袋を指す言葉なんです。来年のバジェットを組もうということは、来年の予算を組もうということです。組むということは、引くというドローアップを使います。いろいろ書いてあれするから。Let's draw up next year's budget となります。はい、バジェットがね、袋を指すということ。ポシェットもバジェット似てるでしょ。それはその袋の中に入っているお金だけでやりくりしないといけないという意味なんです。他から持ってきたら予算にならんでしょ。そういうことです。はい。C、キャビネット。ね、キャビンって聞いたことありますよね。船室、客室のことをキャビンって言いますよね。飛行機や船の。それに ET がついているということはちっちゃいという意味です。キャビンちっちゃい。だからちっちゃいキャビン。ということで戸棚ですね。これをキャビネットに入れておいて、put this in the cabinet please となります。ただ戸棚といっても、お茶碗などをしまう戸棚はキャビネットじゃないです。それはカップボードと書いてカバードと言います。一章を見てください、ね、カップを入れる板、カバードです。キャビネット、ね、それから内閣、まあ、部屋みたいなもんだから。で、安倍内閣は the 安倍キャビネットとなります。で、安倍エイブキャビネット読まないね、英語じゃないから。はい、そのようなことですね。はい、次は231のキャンペーンの言ってみましょう。販売キャンペーンが始まった。はい、 Our sales campaign has just started。 キャンペーン、まあ動詞はあまり使いません。ほとんど名詞です。これは軍隊用語らしいです。キャンプというね、まあ軍隊の野営、そこで行うことでキャンペーンというふうになったみたいですね。軍事行動を指すというふうな、ことを聞きましたね、前。はい、次は232は、キャンディデートって書いてあるけど、キャンディディットと読みます。そこを気をつけてください。はい、キャンディデート。 キャンディデートと言います。キャンディデートって書いて、キャンディデートです。キャンディデート名簿をご提出願います。志願者、候補者の名簿を出してください。Please hand in the list of candidate, please. まあ、please 後ろでしたけど。Hand in は提出。ね、candidates のリストを出してください。ね。はい。canned というのはね、白いという意味なんですね。まあ、何も中がないという意味にもなりますけど、canned。要するに無という意味ですかね。だから腹黒くないという意味ですよ。だから candid date は、候補者は自分は腹黒くないよっていうね、真っ白な、ね、ローブをまとって、緩やかな上着ですけど、まとって街頭で演説をしたから来てます。まあ、政治家は腹黒くあってほしくないですよね。腹黒いからわざと白いの着るんじゃないのって言いたくなるような最近の風潮ですけどね。はい、233番はね、発音、スペル大事です。これは日本語ではキャリアと言います。違います。キュリアです。だから、クリアだからカリアって聞こえます。そこに書いておいたけど。クリアで後ろにアクセントがあります。なぜそれが大事かというと、運ぶという動詞のキャリーがあるからです。キャリーに ER をつけたらキャリアです。これは運ぶものとか運ぶ人です。キャリア。ところが、ね、いいですね。クリアと発音すると、職歴、経歴のことです。私は教師として長い経歴が、キャリアがあるんですよ。I've had a long career じゃないですよ。I've had a long career as a teacher で、クリア後ろに持ってこないとダメですよ。だからこれは聞き取りにくいんですよ。パート3、4で出たときに、これが職歴のキャリアであるということを聞き取れる人は半分ぐらいしかいないでしょうね。はい。それから運ぶ装置からね、キャリーの方でね、キャリアというとね、運ぶ装置で、うん、もちろん今ではその補給車の意味もなりますよ。あの、なんとかっていう、あの、病気のかな、ね、ブラジルで流行ったような病気の。それですけどね、運ぶ会社のことを言いますから、航空会社。そして、なんと保険会社のことも、キャリアと言うんですからね。そういうの方を覚えた方がいいでしょう。ね。はい。ケース。日本語だったら入れ物のことケース。それから、こういうケースがあるじゃないって言うと、場合とか例のこと。両方覚えてくださいね。Just in case。予約を確認してもらえますかっていう Just in case っていうのは決まり文句ですね。場合に備えてという意味から、ね、いけないので、何々するといけないのでとか、ね、万一の場合に備えてという意味で使われることがあります。Just in case, would you confirm the reservation? はい、ということです。casual と発音します。日本語でカジュアルですけど、カじゃないです。英語の場合は、A の字、A が強く発音する第一アクセントの場合には、A となります。casual となります。気をつけましょう。casual。casual です。日本語ではカジュアルですよ。くつろいだ、インフォーマルなという意味ですね。wear casual clothes on Friday。金曜日には、カジュアルなクローズを wear、身につけてって意味です。くつろいだという意味ですね。はい。次は、cause と発音します。au の時は伸ばします。o。cause です。cause じゃないです。cause です。because の cause なんです。これは引き起こす、原因とするという他動詞ですけど、訳しにくいから気をつけてください。豪雨が多くの自動車事故を cause した。そういう感覚です。自動車事故が構図したと訳してください。どうし、すみません。豪雪、雪が引き起こしたとやって考えてください。はい、どうぞ。Heavy snow caused a lot of car accidents になります。cause、引き起こす。ね。だから理由の because になってます。次、challenging。challenging。ね。challenging というのは、もちろん、チャレンジというのは皆さん、挑戦すると知ってますよね。だから、挑戦的なという意味。になると思うでしょ。だけど大体それはですね、挑戦を受けて立ってやるじゃないかという気持ちからやりがいのあるという意味なんです。どんとこい任せという意味なんです。 This is a challenging job、どんとこいいじゃないか、挑戦を受けて立とうじゃないかという、ね、意味からやりがいのあるという意味になります。はい。ですからチャレンジは名詞で難問、課題という意味がそこから出てますから気をつけて。障害のある人のことをね、a disabled people, disabled person と言わずに、a challenged, または challenged people という挑戦を受けて、それに対してね、ドンと向かっていくといういい意味に使われます。次、 パッと見たらチャンネルと読みますよね。ダメよ。チャノーです。チャノー。いいですね。販路。経路でよく使います。販売の、道筋、販路のことでビジネス英語でよく使います。テレビのチャンネルの意味ではほとんど出ません。チャノーです。You need to strengthen your sales channels.You need というの You は誰でもいいんです。英語ではね、誰でもいいときに You を使うんです。あなたはという意味じゃないんです。To を活かすることが必要だよっていうときに You need の You を使う。この You とか We とかをうまく使えるようになると結構喋れるようになります。You need to strengthen your sales channel となります。発音気をつけてね。意味と発音。その次は Charge。これ日本語になってますね。Charge する。お金などをかけること。請求するためにかけることですよ。例えばテーブルチャージとか言うじゃないですか。それとか、バッテリーのチャージする、充電することをチャージと言います。はい、この店は配達にチャージをしませんよ。だから料金を請求しませんよ。This store doesn't charge for delivery となります。貸すという意味です。だからチャージがフリーということは無料でということです。Free of charge. This,、ね、This book is free of charge.はい、で責任、そこを気をつけてください。In charge of。of 以下の責任の中にということは、担当している、担任している、責任を持っているという意味です。すなわち、私は、3D クラスの責任を持っています。担任である。I am in charge of 3D クラスですよ。で、B 動詞をテイクに変えれば、まあ、責任を取る。責任を持つから管理をするという take charge of というのもあります。charity 日本語になってます。慈善、チャリティー賞とか言うですね。charity です。だけど re を強く発音すると l になるので気をつけてください。r ですから charity です。はい、charity auction を開きましょう。let's give を使います。let's give a charity auction。benefit auction とも言えますね。benefit。はい、charitable corporation。公益法人ですね。コーポ。コーポレーションは法人のことですよ。はい。次。チェック。日本語になってます。ね、チェックするです。そう。チェックするというんだけど、インとかね、アウトがつくと、チェックするという意味じゃちょっとなくなる。チェックするというのは、照合するとか、ほら、抑制するとか、チェックをする。ね、ストップするとか、ありますか、確認を取ることはありますけども、チェックインというと、ホテルに入るばっかりじゃないですよ。出社するときもチェックインです。ね。そして飛行機に乗ったりすることもチェックインでしょ。それでチェックアウトってなるとホテルを出ることでしょ。だけども図書館で I'd like to check out って言うと本を借り出したいという意味になりますよ。そのようにね、チェックは大事な単語です。からチェックしてください。で名詞だったら小切手はほとんど使わないけど、点検のことチェック確認、抑止策。いいですよね、これは。で、チェックにアップがひっつくと、それで調べるという動詞から来て健康診断のことになります。check up. An annual health check up.、ね、はい。その次は ch の発音が書きくけ子の発音になる珍しいやつですね。chronic. ch がなるの皆さん知ってるでしょう。コーラスとか言うでしょう。あれ、チョーラスって書くんですよ。コーラス。ch ね。はい。chronic となります。まあ、長年の慢性のとかっていう意味ですけど、クロノという言葉がタイムです。タイムという意味から来ているということです。はい。彼らは、クロニックな失業に苦しんでいる。慢性の長年にわたる失業に。They've been suffering from chronic unemployment となります。長年の。chronical。chronicle というと年代記、年代順に記録したものを chronicle と言います。日本語になっているのはお医者さんのところにありますと、クロノグラフというのがありますよ。はい。243、circumstance となります。状況とか環境のことです。ただ、外界の状況というような言い方をするときの状況は、environment です。中学校でやった。どのような状況下におけるかという意味の環境は、circumstance がいいです。try your best under any circumstances となります。はい、circum、サークルから来ています。周り。stance は stand、スタンスがあるとか言います。だから、立ち位置の周りという意味なんですけど、まあ、別にそれはいいですね。次、claim と発音します。クライムじゃないです。claim。claim というのは動詞名詞があります。自分が正しいこと、自分に権利があることを主張することが claim です。 だがよく使うのはそこに書かれているような He claimed that 構文です。彼は that 以下ということを主張した。申し立てた。He claimed that we should not invest in stocks. ストックに invest in 投資するべきでないと claim した。日本語でクレームをつけるのクレームとは違います。これは誤って英語を訳した間違いです。それは文句を言うでないといけません。だから claim じゃなくてそこに書いてましたが complaint でないといけません。動詞は complain です。そこ気をつけます。その次 clerk。clerk L ですからね。clerk はっきり出してください。事務員、店員、ね、社員のことです。店のクラークに尋ねてみたらどう ?Why don't you ask that shop clerk? で、ショップは省略してもいいです。Why don't you ask that clerk? clerk です。ただ、これの形容詞で、事務的な作業などの時に使う、あと、クラークの形容詞がですね、clerical という難しいんです。clerical work。これ気をつけましょう。その次、client。クリエントって書いてありますけど、client。client というのは、日本語で言うと、クライアントです。クライアント。彼は私のクライアントだけどね。ね、なかなかその理論的な人なんでとかね、言うじゃないですか。映画なんかね。クライアント、お得意様。顧客のことですけど、リクラインというのを聞いたことありますよね。リクライン。傾く。後ろに傾く。クラインというのは傾くという、ね、語源なんですよ。だから、傾いてあなたに寄りかかる人なんです。だから寄りかかって相談をする人は、される人は誰でしょうか？弁護士とか、経理士とか、そういった関係の人じゃないですか？だからそういった関係にへの依頼人、お客さんのことをクライアントっていうことが多いですよ。しかしまあ大会社の場合だったらクライアントって言いますけどね、顧客のこと。だからカスタマーと似てますけど、カスタマーはカスタム、習慣から来た言葉ですから、習慣的にそのお店に行くということですよね。その辺がちょっと違うところです。We are busy entertaining clients. Entertain はもてなすです。さあ、その次、クリマテと書いてありますけど、発音気をつけないといけませんね。はい。Climate。Climate。日本の Climate は稲作に適している。Japan's climate is favorable for growing rice. Be favorable for。for 以下に対して好意的である。という意味です。Be favorable for。やりましたよ。favorable 前ね。はい。A friendly climate で親しくする気候じゃなくて風潮。風土のことも climate と言います。company climate というと会社の風土です。はい。closely 行きましょう。close と読むときには、close と読むときには閉めるですけど、close と読むときには形容詞で近くいという意味です。普通 close to と使います。close to というのは物理的に近いんです。closely の場合は密接なという意味です。密接にという意味です。I closely keep in contact with him. They keep in contact with 連絡を取る。closely、まあ親密に密接にという意味ですね。はい、野球などのクロスプレーとか書いてますけど、これはね、close play で際どい接触したという意味ですよ。そういうのを気をつけましょうね。はい。